ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
リスナーの皆さん、今日は私、エンガル・サラスワティが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはエンダーがお伝えするニュースをお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。欧州連合とインドネシアは2020年の協力賞を発表したことについてお伝えします。国家開発機関会長であるスハソ・モノアルファ国家開発計画大臣と在インドネシアの欧州連合大使であるフィンセン・ピケッチは9月17日木曜日にジャカルタで2020年のインドネシアと欧州連合の協力バーチャル出版書籍を発表しました。この出版書籍は気候変動の影響を緩和するために維持可能な開発を進める取り組みを要約しています。この本はまた欧州連合とその加盟国によってサポートされているインドネシアの開発プログラムの様々な成果を強調しています。スハルソ大臣はバーチャル生命の中でインドネシアでの開発に対する欧州連合の支援を強調しました。彼によると欧州連合は COVID-19 の大流行が起こる前だけでなく大流行がインドネシアで勃発した時にもインドネシアの協力パートナーになるということです。彼はコミュニティの繁栄を達成できるように2つの当事者の協力が引き続き改善されることを望んでいます。2020年の欧州連合とインドネシアの協力はグリーン経済成長のための協力構築をテーマとしています。フィンセン・ピケ大使は世界社会はパンデミック後の開発努力に目を向けるべきだと述べました。またパンデミックの社会的および経済的影響は持続可能な環境開発を通じて対処されなければならないと語りました。なぜなら世界がますます環境問題に直面しているからです。一方特に経済社会の回復に関してフィンセン・ピケ大使は欧州連合は包括的経済協力協定を含むインドネシアでの貿易及び投資協力を引き続き強化すると語りました。現在包括的経済協力協定交渉はまだ進行中でフィンセン・ピケ大使はインドネシアで行われた研究に基づいて包括的経済協力協定がよく合意さればインドネシアは急速な経済成長を通じて経済の回復力を発揮することができると述べました。それでは次のニュースです。インドネシアは実務に環境大臣会議に出席したことについてお伝えします。インドネシアは9月16日水曜日にバーチャル開催された実務に環境大臣会議に出席しました。2020年の実務に加盟国の環境大臣会議は2020年11月にサウジアラビアで開催される2020年の G20 首脳サミットの一部として開催されました。 メディアブリーフィングのリソースとなった当時、環境林業省の研究開発革新局の責任者であるアグス・ジュスティアント氏は、9月17日、ジャカルタでバーチャルメディアブリーフィングの演説で、G20 環境大臣会議の議論の焦点となっている主要な問題を説明しました。シディ・ヌルバヤ環境林業大臣は、G20加盟国といくつかのオブサーバー国及び国際機関の代表者とのビデオ会議施設を通じてバーチャル開催される会議に参加しました。G20には12カ国と欧州連合、すなわちアルゼンチン、オーストラリア、ブラジル、カナダ、中国、ドイツ、フランス、インド、インドネシア、イタリア、日本、メキシコ、ロシア連邦、サウジアラビア、南アフリカ、韓国、トルコ、イギリス、米国で構成されています。それでは次のニュースです。ギリシャは、レスボス島移民の一時避難所への移動を開始したことについてお伝えします。ギリシャの警察は9月17日木曜日にレスボス島に立ち往生した何百人もの移民を一時的なテントキャンプに移動し始めました。移動はギリシャ最大の移民キャンプ、キャンプモリアを消失した火事から一週間後に行われました。警察はこの政策は公衆衛生を保護することを目的としていたと述べました。作戦に代わる将校は70人の女性将校を含まれます。ミチレン島の港の近くにあるカラテペの新しい一時的なテントキャンプは少なくとも5000人を収容する準備ができています。当局は一部の移民は島を隠れることを望んでいたため新しいキャンプに移動することに消極的であったと述べました。水曜日に新しいテントに移動したのは1200人だけです。それでは次のニュースです。1日あたり62症例、マレーシアでの総コロナウイルスケースは現在1万人達することについてお伝えします。マレーシア当局は地域でのコロナウイルスの総症例数が1万症例を超えたと報告しています。国のコロナウイルスからの総死者数はこれまでに128に達しています。9月17日木曜日にザ・スターで報告したようにマレーシア保健局長であるノルヒシャム・アブドゥラ氏は過去24時間に62のコロナウイルス症例が新たに検出されたと報告しました。これにより、マレーシアでは合計で1031のコロナウイルス症例が確認されました。マレーシアは8月3日に合計9000のコロナウイルス症例に達したことが知られています。ノルヒシャム局長は、声明で新しい症例の61件は41件のマレーシア人と20人の外国人からなる地域感染であると述べました。海外への輸入または感染の唯一の症例は マレーシア国民です。それでは次のニュースです。欧州連合は危機に直面してより弾力性のある計画を明らかにしたことについてお伝えします。欧州委員会の委員長であるウルスラ・フォンデル・レイエン氏は歴史の中で最も深いパンデミックと不況に取り組んでいるヨーロッパの深刻な状況を示しました。この状況は木曜日の彼の年次演説で伝えられました。彼は昨年12月に就任した時に設定した主な目標を振り返しました。これはまた気候保護やデジタル革命に関連するものを含め将来の危機に直面するために27の欧州連合加盟国をより弾力的にするという脳進的な目標を設定しました。さらに1990年の欧州連合の温室効果ガス排出量から少なくとも 55% 削減する計画を立ち上げ、2030年まで努力することを目標しています。この目標は以前の目標である 40% から増加しています。彼はまた、ヨーロッパが中国や米国により激しく競争できるように技術へのより大きな投資を求めます。欧州連合の当局者は、ウルスラ氏はコロナウイルスの危機にもかかわらず、彼の任期の初めに起草した彼の計画から交代しないと信じられていると述べました。ウルスラ氏でさえも計画の実施がヨーロッパの経済的及び政治的存続の鍵になると信じています。それでは最後のニュースです。COVID-19 は500万件に達し、インドの病院は酸素ボンベを入手するのに苦労していることについてお伝えします。インドで報告された COVID-19 感染の数は500万件に達しています。これにより、インドの病院は数万人の重症患者を治療するための酸素ボンベの供給不足に苦しんでいます。インドの保健省は水曜日に9123の新しい感染を報告しました。したがって COVID-19 症例の総数は502万症例を超えました。インドの COVID-19 による死亡者数は82,066人に達します。過去24時間に1,290人が死亡しました。医者や地方当局によると、マハラシュトラ州、グジャラト州、ウタル・プラデシュ州が、このウイルスによる被害を最も受けています。両州とも、酸素需要は3倍以上に増加していると報告しています。これまでのところ、インドネシアでのコロナウイルスパンデミックの増加が世界で最も早いです。わずか12日間で100万人の新しい COVID-19 患者がいました。リスナーの皆さん、これで ニュースを終わります。リスナーの皆さん、コメントです。今日は米国ワシントン DC のホワイトハウスでのアラブ首長国連邦とバーレーン、イスラエルとの平和合意についてお伝えします。アラブ首長国連邦とバーレーンは1948年の建国以来、イスラエルを承認する3番目と4番目のアラブ諸国です。以前はエジプトとヨルダンだけが1978年と1994年に中東のイスラエルとの平和条約を調印しました。米国ではアラブ諸長国連邦とイスラエルとのバーレン平和協定が締結されています。ドナルド・トランプ大統領はイスラエルとアラブ首長国連邦バーレンの間の平和協定を称賛しました。彼はそれを新しい中東の夜明けと呼びました。何十年もの間、ほとんどのアラブ首長国はイスラエルをボイコットし、パレスチナとのイスラエルの紛争が解決された後にのみ関係を確立すると主張しました。トランプ氏は他の5か6カ国ほどがイスラエルと同様の取り決めに近いと主張していました。トランプ氏はイスラエルとの関係を正常化するであろう国の名前に言及しません。問題はこの調印がこれまでのところパレスチナへの支持を考えるかどうかということです。インドネシアの外務省は、イスラエルとアラブ首長国連邦とバーレンとの間の和平合意は、パレスチナに対するインドネシアの立場を変えないことを強調しました。外務省は、インドネシアは引き続きパレスチナ人の権利を擁護すると述べました。実際、パレスチナ問題の解決は、国連安全保障理事会の決議及び2つの国家による解決策を含む国際的に合意されたパラメーターを尊重する必要があるためです。インドネシア外務省のスポークスマンであるトゥク・ファイザーシア氏は、和平合意は2020年のアラブ平和イニシアチブの決定を取り消すことはできないと述べました。この決定によりパレスチナ問題が解決されれば、アラブ諸国はイスラエルとの外交関係を確立できます。アラブ諸国はこの協定を記憶し遵守するべきです。当然のことながら、イスラエルとの和平合意が証明される少し前にパレスチナ人は裏切られたと感じました。しかし、アラブ諸国の歩み、特にアラブ諸国連邦とバーレンとイスラエルとの関係が改善している中でのパレスチナへの支持を見るのは非常に興味深いです。最近のアラブ連盟の会合で、サウジアラビアは独立したパレスチナ国家の誕生への支持を強調しました。これはサウジアラビアが長い間示していない態度です。これまでのところサウジアラビアが米国に近いことにより、サウジアラビアをイスラエルに近づける開かれたコミュニケーションの時空が生まれたと指摘されています。しかしサウジアラビアはその立場を取りました。もちろんアラブ首長国連邦とバーレンのイスラエルとの通常の関係に様々な国がどのように対応するかはまだ待っています。確かに私たちが立ち望んでいるのは世界平和に向けてそれぞれの役割を認識する国々です。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
現在コロナウイルス感染の発生が起きています。このコロナウイルス感染に関連して体調が悪い人には他人に感染しないようにマスクを着用するのが良い。そしてこのウイルスの感染に避けるために頻繁に手を洗って体調を崩さないようにスタミナを維持してください。最後にコロナウイルスについて知っている人に、コロナウイルスが知らない家族や近所の人々に教えて、お互いに助け合いましょう。
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1931年9月18日に満州事変のことから始めます。満州事変は1931年9月18日に起こった出来事でした。当時日本は中国の奉天市に近い満州南部にある日本国有の鉄道を砲撃しました。日本が所有する鉄道線路が日本の下士官によって爆撃された時、結果として生じた爆発は非常に弱かったです。しかし日本軍はこれを行っていると中国を批判し、6ヶ月後に日本を東市に占領させました。この事件は第二次中日戦争を引き起こしました。次は1948年9月18日に1948年のインドネシア共産党の反乱についてです。1948年のインドネシア共産党の反乱、またはマディオン事件とも呼ばれている事件は、1948年9月18日にマディオン市でインドネシア共産党のメンバーによって行われた放棄でした。この反乱は当時のアミル・シャリフディンが率いるインドネシア内閣の崩壊から始まりました。レンフィル協定が合意された以来、内閣はサポートされていません。その後モハマド・ハッタを首相とする新しい内閣が設立されました。反政府グループはインドネシアの共産党員である武装がロシアから戻った後より強くなりました。彼らは、国家指導部はインドネシア共産党によって管理されなければならないと主張しました。反政府運動はマディオンでのインドネシア共産党の反乱の発生で頂点に達しました。インドネシア共産党によるマディオンでの反乱は権力を掌握し、インドネシア共和国を共産主義国家にする試みでした。最後は 2007年9月18日に2007ミャンマー反政府デモについてです。2007年のビルマの反政府デモは2007年8月15日に始まり続いていました。デモの原因は国際通貨基金と世界銀行の提案によるとキャンセルし燃料価格を 100% 引き上げるという軍事開発評議会の決定でした。学生と野党の政治活動家に引き入られてデモはすぐに軍事政権によって対処され、何十人もの抗議者を擁護しました。9月18日にデモは前ビルマ総領同盟のメンバーである数千人の総領が指導し、9月26日に政府がデモ参加者を拘束し始めるまで抗議が行われました。この集会はサフロン革命と呼ばれていました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Sempat ber
Voice of Indonesia。リスナーの皆さん、インドネシア空です。今日は、競争力の向上がパンデミック時にハーブ製品を輸出するための鍵についてお伝えします。アグスパルマント産業大臣は、ハーブ製品の競争力を常に改善し、ハーブ薬の中小企業の存在を支持するようにハーブ薬業界に要求しました。この戦略は、海外市場向けのハーブ製品の開発するために重要です。これは9月15日火曜日にハーブ薬企業家協会が開催したインドネシア、アジア、アフリカ、中東、ヨーロッパ、米国の市場向けの現代ハーブ薬をテーマにしたウェブセミナーの演説でアグス大臣が語ったものです。アグス大臣によると、ハーブ薬は国内及び海外市場で大きな可能性を秘めている地元の利点の一つだということです。さらに、COVID-19 のパンデミックの間に起こった混乱は世界社会の行動と消費パターンをますます健康志向にシフトさせました。したがって将来のハーブ薬の可能性をさらに高めることができます。アグシは輸出と国内市場の両方で市場アクセスを拡大するという点でハーブ薬ビジネスマンが市場、ソーシャルメディア、ウェブサイトなどのオンライン流通チャンネルと従来のオフライン流通チャンネルまたはネットワーク外の強みを組み合わせたオムニチャンネル流通パターンを強化できると考えています。アグス大臣によると国内産業はパンデミックの最中に輸出の機会が見られるという点でハーブ薬産業の先見を真似することができます。したがって産業省はパンデミック時のハーブ薬の機械を海外への輸出用のインドネシアの製薬製品とみなすハーブ薬企業家協会のイニシアチブを高く評価しているということです。アグス大臣によると、ハーブ薬企業家協会がインドネシアの経済と貿易を動かし、同時にハーブ薬の消費を通じて人々の健康を維持するのに役立つということです。アグス大臣は、楽観的にはインドネシアのハーブ薬業界は課題に直面し、既存の機械を活用することができます。ハーブ薬産業は30万人の労働者に雇用を提供することにより、国家経済において重要な役割を果たしており、昨年は 6% 成長したか、国家経済成長を上回っています。また、国内から原材料の約 90% により、ハーブ薬産業は上流から下流への経済成長に大きな上昇効果を提供します。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Dari yang sudah-sudah Cinta hanyalah bualan Dari yang sudah-sudah Hanya rasa tanpa tujuan Aku ingin berhenti Lelah aku mengarungi Aku ingin bersandar Me menikmati bintang berpijar. Sampai nanti, sampai kita bertemu kembali. Sampai nanti, cahayamu menuntunku lagi. Jangkar sudah terjatuh, aku sudah benar-benar lulu. Yang aku lihat terang, yang ku lihat masa depan, hangat dalam dekapan, aku merasa sedang pulang. Sampai nanti, sampai kita bertemu kembali. Sampai nanti, cahayamu menuntunku lagi. Jangkar sudah terjatuh, aku sudah benar-benar. Kapalku telah bersau, aku tak ingin jauh. Padamu aku akan berlabuh. Sampai nanti, sampai kita bertemu kembali. Sampai nanti, cahayamu menuntunku lagi. Jangkar sudah terjatuh, aku sudah benar-benar lulu. Dari yang sudah-sudah, hanya kaulah arti.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、こんばんは、インドネシアです。今日は南カリマンタン州のアパンバラバイの料理をご紹介します。バラバイは南カリマンタン州のフルスガイトガ県の首都です。この都市にはパガッバトゥブナワ、山脈、ロクラギャカワ、ハンタカン村の温泉ツアーなど訪れることができる興味深い観光名所がたくさんあります。料理ツアーにはとても人気のあるアパンバラバイがあります。形は薄い丸い茶色がかった赤または白いです。味がとても甘いです。アパンバラバイは米粉、ココナッツミルク、ブラウンシュガーが白砂糖、キャサバのタペでできたケーキです。アパンバラバイには茶色がかった赤と白の2種類があります。茶色がかった赤ケーキはブラウンシュガーを使用しています。白いケーキは白砂糖を使用しています。アパンバラバイを作るには均等になるまで全ての材料を 混ぜ合わせ、次にアパムケーキの生地が濃くなるように打ちます。その後生地を膨らませるように一晩置きます。それからこのケーキ生地を薄くして、ダダプの刃で作った形に流し込みます。味については質問しないでください。このアパンバラバイケーキはとても柔らかくて甘いです。また赤色のアパンはパームシュガー特有の香りがします。アパンケーキは通常バナナの葉で包まれています。一つのパケットには通常8-10層が含まれています。価格は5000ルピアと非常に安いです。お土産の場合はこのケーキは再加熱すると24時間から3日間食べられます。アパンバラバイはバラバイの町で見つけるのがとっても簡単です。バラバイ市場で買うことができます。これで放送のような電車を終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Tersirat dalam angan tuk tak pernah terjadi pertemuan manis itu.
Kini rasaku pun berucap, jelas aku tak ingin lagi melihatmu. Kini semua terlalu pekat untuk dikenang dalam angan. Lama coba berjalan, nyata tak satu tujuan. Janji-janji bersama menghilang seketika. Lama coba bertahan, benar aku masih cinta, namun bukan begini adanya. Biarlah usai. Tak satu tujuan, janji-janji bersama menghilang seketika. Lama coba bertahan, benar aku masih cinta, namun bukan begini.
jalanku.
Ku pun kan terus melaju. Ku lepaskan tak bertahan, walau luka tetap nyata.
Krisna no minasan warna-warni desu. Kyou wa Indonesia ga hajimete taigai ni shokugyo koukou wo kensetsu suru koto nitsuite otsutai shimasu. Kyoiku bunka shou no shokugyo kyoiku kyokuchou dearu Uikan Sakarin Toshi wa 9月4日最初の海外職業高校、具体的にはマレーシアのサバ州にあるキナバル C のインドネシア学校 SIKK を開校しました。キナバル C のインドネシア学校は職業訓練生の学習と実践的な活動を促進するために近隣諸国の産業界のプレイヤーと協力しています。学校はサバ州のインドネシア移民労働者の子どもたちを受け入れることができると期待されています。サバ州の234のコミュニティラーニングセンターまたは CLC のメイン学校として、 SIKK は現在約1万7000人の生徒を指導しています。 SIKK の収容人数には限りがあるため、新しい専門国交ビルの存在は非常に適切で緊急であると考えられています。教育文化省の職業高校のエン・バックルン校長はSIKK の職業高校新しい学校ユニットの建設は、インドネシアの大統領がマレーシアで学校を開発することを付託しているため長い歴史があると述べました。この職業高校は2018年に開設され、開発は2つの段階に分かれました。第一段階の建設は2020年8月24日から12月21日まで、第二段階は2021年4月から10月まで行われます。第一段階の建設は1階の建物が完成することが望まれます。1階は料理学校実習室、2階はホスピタリティ教育、3階は教室の計画です。 SIKK での新しい学校ユニットの建設は、料理とホスピタリティの専門知識の能力を目的としています。 SIKK のダダン・ヘルマワン校長は、 SIKK はマレーシアのインドネシア移民労働者の子どもたちに教育サービスへのアクセスを提供することを目的として、2008年12月1日から活動していると語りました。この職業高校には料理プログラム、 Hospitality 観光サービス航空技術があります。 SIKK はマレーシアのサバ州のビジネスと業界、つまりホテル、レストラン、エアロスペース、キナバルシーの産業訓練研究所と協力してきました。リスナーの皆さん、これでワルナワティを終わります。
Voice of Indonesia.
Jangan, janganlah, jangan angan-angan menghayal ke alam impian, duduk termenung kesepian, tiada teman. Apa guna istana? Istana.
リスナーの皆さん、これで日本語放送終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ボイスオブインディシアのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。それではまた次回お会いしましょう。